イエス・キリストはどのような働きをしたのか、どういうことを達成してくださったのかということについての勉強をしております。その中の一つとして、まあ、この前からなんですけれども、イエス・キリストは十字架でどのようなことをしたのかということについての勉強を始めました。イエス・キリストは十字架の上で7つの言葉を口にしているんですけれども、その4番目午後3時頃に言った言葉について解釈の上でいろいろと問題になっている点があるもんですから、それについての勉強に入ったんですけれども、そこで時間切れになりました。だから今日はここから勉強に入ります。この4番目の言葉、十字架の上での4番目の言葉というものは聖書で2箇所に記されております。その一つはマタイの福音書27章の46節です。読んでいきます。3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。これが一箇所です。もう一箇所はマルコの15章の34節で記されております。そして3時にイエスは大声でエロイエロイラマサバクタニと呼ばれた。これは訳すと、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。どうしてこの2つに違いがあるのか。片側ではエリエリレマサバクタニというのに、もう一つではエロイエロイラマサバクタニというのか。どうしてこの違いがあるのか。その理由はですね、この時点でイエスは普段弟子たちに向かって使っている言葉ではない言葉を使っているからです。だもんだから、先ほどのマタイの27章では、これはという意味であると書いてあります。マルコの15章の34節に行くと、これは訳すとという意味である。つまり弟子たちに理解できる日常の言葉に直すと、こういう意味なんだと言って、でこれはイエス様がじゃあどういう言葉を使ったのかというのは以前に説明いたしました。ヘブル語で詩編の22を引用しているんだという推測ができることになるわけです。で今一度詩編の22にどういうことが書かれているのか読んでいってみましょう。この22章全部を31節まで読んでいってみます。それで先ほど読んだこのエリエリレマサバクタニ、あるいはエロイエロイラマサバクタニというのがどういうものなのか調べていきたいと思う。我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、遠く離れて私をお救いにならないのですか、私のうめきの言葉にも我が神昼私は呼びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません、けれどもあなたは聖であられイスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖はあなたに信頼しました、彼らは信頼しあなたは彼らを助け出されました、彼らはあなたに叫び彼らは助け出されました、彼らはあなたに信頼し彼らは恥を見ませんでした、しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり民の蔑みです、私を見る者は皆私をあざけります、彼らは口を尖らせ頭を振ります、主に身を任せよ、彼が助け出したらよい、彼に救い出させよ、彼のお気に入りなのだから、しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、父の母の乳房により頼ました方、生まれる前から私はあなたに委ねられました、母の体内にいた時からあなたは私の神です、どうか遠く離れないでください、苦しみが近づいており助ける者がいないのです、数多い大牛が私を取り囲み馬車の強い者が私を囲みました、彼らは私に向かってその口を開きました、引き裂け吠えたける獅子のように、私は水のように注ぎ出され私の骨骨は皆外れました、私の心は蝋のようになりその内で溶けました、私の内で溶けました、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を死の塵の上に置かれます。犬どもが私を取り巻き、悪者どもの群れが私を取り巻き、私の手足を引き裂きました。私は私の骨を皆数えることができます。彼らは私を眺め、私を見ています。彼らは私の着物を互いに分け合い、私の一つの着物をくじ引きにします。主よ、あなたは遠く離れないでください。私の力を急いで私を助けてください。私の魂を剣から救い出してください。私の命を犬の手から。私を救ってください。獅子の口から、野牛の角から。あなたは私に答えてくださいます。私は皆を私の兄弟たちに語り継げ、回収の中で私あなたを賛美しましょう。 主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを呼び求めたとき、聞いてくださった。大改修の中で、私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。ない者は食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心はいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民を皆あなたの御前にひれ伏し、伏して拝みましょう。誠に王権は主のもの。主は国々を述べ、すべ収められておられる。地の裕福なものは皆食べて伏し拝み、地理に下る者も皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。彼らは来て、主のなされた義を生まれてくる民に告げ知らせよう。さあ、何に、どんなことにこれ解釈したらいいのかというとですね、この詩篇の22というものは、イエス様の十字架の苦しみの姿を予言したものではないんです。十字架の苦しみを通してどういうことを達成するのかということを予言したものなんです。だからこの書かれている順序を変えて分析をしていきますと、どういうことを達成したのかということを先に分析をしてみると、はっきりとした理由が、意味が分かってまいります。どんなふうにして順序を変えていったらいいのか。一番最初28節から読んでいくんです。誠に王権は主のもの、主は国々をすべ治めておられる。地の裕福な者は皆食べて伏し拝み、地に下る者も皆主の御前にひれ伏す。己の命を保つことのできない人も、子孫たちも主に仕え、主のことが次の世代に語り継げられよう。この28節、王権というのは、これはサタンが持っている力です。アダムから横取りした地球の支配権です。それは主によって取り戻される。主が王権を持つようになる。この時の主って、これは宇宙を作った神様ですよ。主によって取り戻された王権は、地球の支配権は、子孫たちにもその次の世代にも語り継げられる。つまりそれから代々語り継げられていくようになるという。で、どういうことになるか。これは23節から言ってみましょう。主を恐れる人々よ、主を賛美せよ。ヤコブのすべての末よ、主をあがめよ。イスラエルのすべての末よ、主の前におののけ。まことに主は悩む者の悩みを蔑むことなく、厭うことなく、御顔を顔を隠されもしなかった。むしろ彼が助けを読み求めたとき、聞いてくださった。大改修の中で私の賛美はあなたから出たものです。私は主を恐れる人々の前で私の誓いを果たします。ないものは食べて満ちたり、主を尋ね求める人々は主を賛美しましょう。あなた方の心がいつまでも生きるように。地の果て果ても皆思い起こし、主に帰ってくるでしょう。また国々の民を皆あなたの御前にひれ伏し拝みましょう。なんでか、この28節30節までになるからなんです。だからヤコブのすべての子孫、これは神様の教えに忠実だった2つの部族です。12部族のうちの2部族のこと。イスラエルのすべての子孫、これは12部族の残りの10部族です。偶像礼拝に走っちゃってアッシリアに捕虜になった部族です。この両方ともが、主をあがめ、主を恐れなさい、尊敬し、恐れに、教えに従うようにしろという。そしてですね、1節から21節までの動きが書かれているわけです。どういう苦しいところを通ってこういうものが達成されるのかというのを予言しているんですよ。この順序を変えてみると今の私たちにぴったりできます。イエス・キリストは十字架の上でもって4番目に喋った言葉として、この詩篇の22を全部引用するつもりでした。そしてダビデが予言をしていたこの救い主、あなた方が待ち望んでいたメシアは私イエス・キリストであるということが、これで証明できただろう。これで私が十字架にかかって人類の罪の贖いをすることでもって、あなた方は自由になり、宇宙の創造主との関係を新しいものにすることができる道が開かれた。宇宙を作る前から天の父が計画していたもの、人類の喜びの生活、平和の生活、サタンに束縛されない生活を送ることができる道が開かれたということを知らせようとしたわけです。それでこの詩篇の22章の最初から引用しようとした。ところが途中でもって息が切れました。さあ、そこで今度はこういう質問が出てまいります。だったらばどういう理由で あの当時の弟子たちにも、だからマタイにもマルコにも理解できないような言葉でこのことを知らせようとしたのか。誰に向かって伝えようとしたのか。だったらなんで十字架の上から弟子たちに分かるように言っていないのか。実はですね、弟子たちに知らせる必要はありませんでした。イエスが救い主メシアであるということを弟子たちに知らせる必要がなかったんです。どうしてなかったか。マタイの16章を開けていきましょう。証明いたします。マタイの16章の13節から読んでいきましょう。さて、ピリポカイザリア地方に行かれたとき、イエスは弟子たちに尋ねて言われた。人々は人の子を誰だと言っていますか。この世の人は私のことを何と言っているか。彼らは言った。バプテスマのヨハネだという人もあり、エリアだという人もあります。また他の人たちはエレミアだとか、また預言者の一人だとも言っています。イエスは彼らに言われた。弟子たちに言われた。あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えて言った。あなたは生ける神の御子キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バリオナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは血や肉ではなく天にいます私の父です。では私もあなたに言います。あなたはペテロです、岩です。では私はこの岩ペトラの上に私の教会を建てます。ハデスの門もそれにも打ち勝てません。私はあなたに天の御国の鍵をあげます。何でもあなたが地上でつなぐならそれは天においてもつながれており、あなたが地上で解くならそれは天においても解かれているのです。つまりもう弟子たちはこの時点でもってイエスは神の生ける御子、救い主、キリストだということを分かってました。だからイエス様自身は弟子たちに自分が救い主、メシアであるということを知らせる必要がなかったわけです。でもっと質問が出てくる。じゃあ誰に向かって十字架の上からエリエリレマサバクタニと伝えようとしたのか。弟子たちじゃないんです。答えはですね、十字架の周りに誰がいたのか。イエス様の十字架の上からの声に聞けるところに誰がいたのかということを調べたらば分かるわけです。調べていきましょう。マタイの27章を見ていただきましょう。実はマルコの15章でも同じです。マタイの27章の、まあ、35節からいきましょう。十字架でのイエス様のことから始まります。35節からいきます。こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。この先ほど支援の22のこれ予言が当たってるわけでしょ。またイエスの頭の上にはこれはユダヤ人の王イエスあると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に、一人は左に十字架につけられた。道行く人々は頭を振りながらイエスを罵って言った。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ。もし神の子なら自分を救ってみろ。十字架から降りてこい。同じように宰相たちも律法学者、長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は他人を救ったが自分は救えない。イスラエルの王様なら今十字架から降りてもらおうか。そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる。もし神のお気に入りなら今救っていただくがよい。私も神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた合同とも同じようにイエスを罵った。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時頃イエスは大声でエリエリレマサバクタニと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っている人々のうちある人はこの人はエリアを呼んでいると言った。また他の彼らの一人がすぐ走って行って海面を取り、それに水ぶどう酒を含ませ足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。さあここでもって質問しますよ。じゃあ誰がいたのか。十字架のそばでもってイエス様の声聞こえるときに誰がいたのか。41節って答えがありますでしょ。同じように祭司長たち、律法学者、長老たちも一緒になってイエスをあざけって言った。 祭司長、律法学者という長老たちです。さあ、祭司長、律法学者、長老という連中は何なのか。みんな旧約の教えに通じている人たちです。人々を導かなければいけない人たちです。しかもこの連中が人の子イエスを救い主メシアと認めないでイエスの働きを妨害していた人たちです。旧約の教えに通じている人たちですけど、これヘブル語で書かれたものに通じているんだから、旧約の言葉を、特にあの連中が何をやってたかというと、実はですね、聖書の最初の5つの教え、創世記から始まってですね、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記、それから詩編、イザヤ書というのは ものすごく精通している連中です。だもんだから、その旧約の言葉を引用することでもって、イエスが十字架の上から何を言おうとしたのか理解できる人たちです。だからヘブル語でもって詩編の22をイエス様が引用しようとしたわけです。さあここでですね、ちょっと余談になるけれども、皆様にこういうことを調べていただきましょう。イエス様が3年半伝道活動をしていたときに、祭司や律法学者、長老たちがイエスに向けて出した質問というもの、これは意地悪な質問です。それに対してイエスがどういう答えをしているのか調べていただきましょう。多くの場合に旧約を、最初のその旧約聖書の5つの書か、あるいは詩編イザヤ書を引用してイエス様は答えております。つまりですね、祭司、律法学者、長老というものはイエスが引用した旧約の教えからイエス様が何を言おうとしているのか理解ができるんです。一般の人たちには分からない。だけども引用された旧約の箇所の裏にある意味もあの連中には理解できます。だもんだからあの連中は余計にイエス様に腹立った。どんな皮肉を言われているのか分かっているからです。この人たちに向かってイエス様は詩編の22を用意して、ホリミの私がこれでもってメシアということを分かったかと言おうとした。だから十字架の上からエリエリレマサバクタニというダビデの歌を大声で叫ばなければいけなかったわけです。で、初めの部分を引用したときに喉が渇いちゃった。で、詩編の22のそのダビデの勝利の歌を続けることができなくなった。だからこれで勝った、サタンに勝利した、目的を達成した、完了したと言ったわけです。さあここでもってですね、こういうことも考えてみましょう。じゃあその祭司長たち、律法学者たち、長老たちはイエスの言葉でもって、この詩編の22を引用してイエスの言葉でもってイエスが救い主であるということを、神の子であるということを認めるようになったか。でも私にはですね、そうは思えないんです。この出来事の後でもって、例えば使徒の働きの書の3章でもって、生まれつきの足の利かない40歳の男が美しの門で癒された時に、祭司長、宮の守衛長、サドカイ派の人たちはペテロとヨハネを捕まえて大祭司を交えてイエスの名で語ったり教えたりしてはいけないと脅かしている。これは使徒の働きの書の4章になります。というところから判断いたしますと、祭司長たちも律法学者たちも長老たちも十字架の上でのイエスの言葉の意味を、この詩編の22を引用して教えようとした目的を理解しない、何も学んでいないように思えるんです。ところがですよ、このイエスの言葉からイエス様の本当の姿を学んだ人がおります。マタイの27章の50節からその先読んでみましょう。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き、岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。100人隊長および彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は地震やいろいろの出来事を見て非常に恐れを感じ、 この方は誠に神の子であったと言った。そこには遠くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えてガリラヤからついてきた女たちだった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダヤの子らの母がいた。さあここでですね、この54節、百人隊長の言葉に注意しておきましょう。この方は誠に神の子であったと言っています。百人隊長というのはこれはローマ人ですよ。百人隊長がどうしてこんな結論に達したのか、これは私の推測です。イエス様が十字架の上からエリエリレマサバクタニと言った言葉から詩篇の22を引用しているということが分かったわけです。で、詩篇の22がどういうことを教えているのか、救い主が地球の支配権をサタンから取り戻す意味を理解していた。だから誠にこの方は神の子であったという言葉が出てくることなんです。もしもこの私の推測が正しいのならば、百人隊長の方が、ローマ兵である異邦人の方が、祭司たち、長老たちよりも、イエス・キリストのことを正しく認識をし、聖書の教えについても正しい理解を持っていたということになるわけです。まあ、詩篇の22がどういう意味を持つのか、ダビデの予言がどれほどまでに現実になったのかということをですね、十字架の上での、あるいは十字架の周りでの出来事と比べてみたらば分かると思う。これ大切なんですけども、別の機会に譲ることにして、ね、こういう点だけをおっしゃらせておきましょう。多く誤解されている点があるから、こういう点だけ言ってみましょう。詩篇の22の最初一節から読んでみたいと思う。で、こういう間違いしているということをですね、皆様に申し上げておきましょう。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも、我が神、昼私は叫びます、しかしあなたはお答えになりません、夜も私は黙っていられません。けれどもあなたは聖であられ、イスラエルの賛美を住まいとしておられます。私たちの先祖は私に信頼し、あなたに信頼しました。彼らは信頼し、あなたは彼らを助け出されました。これ多くですね、出エジプトを指しております。彼らはあなたに叫び、彼らは助け出されました。彼らはあなたに信頼し、彼らは恥を見ませんでした。しかし私は虫けらです、人間ではありません、人のそしり、民の蔑みです。この頃はですね、あんまり聞かなくなったんですけども、30年、40年前にはですね、クリスチャンがよくこういうことを言いました。私は地の虫けらのようなもんでといった表現いたします。もしもですよ、そういうクリスチャンが、この詩篇の22の6を真似して、謙遜しているつもりで、私は価値がない、取りに足りないという意味で、私は虫けらですと言ったとしたら、これは大間違いです。詩篇の22章の6節での虫けらという言葉はヘブル語でもってトウラという言葉が使われています。で、このトウラと虫けらという言葉はですね、ヘブル語でこのトウラを含めて全部でもって 4つの言葉がある。つまり4種類の虫というのが聖書に引用されている。新約では2つの言葉、2種類の虫というのが使われています。その中の一つがですね、トーラという言葉なんです。トーラと呼ばれる虫の呼び方なんです。で、このトーラという虫はこれは特別な虫なんですよ。どういう虫かと言いますと、王様が特別に保護をしている虫です。やたらに殺すことが許されない虫なんです。で、王様のところから特別な人が使わされて、この虫を捕まえに行きます。トーラを捕まえに行きます。で、どうするか。トーラを捕まえると、主にこれはちっちゃな幼虫なんですけど、それを捕まえると、これを潰して出てきた赤い汁を染料にして、王様が着る着物に色をつけるために使われます。一般の市民は、この染料で染めたものを着ることが許されていないものなんです。これがトーラなんです。私は虫けらです。何を見せてるの？十字架でイエスが潰されて出てきた赤い汁、これイエスの血です。でもって王様が着る着物に新しい特別な色をつける、王様にしか着ることができない着物を作る、そういう虫であると言ってるんですよ。 王様の衣を染める虫です。染料が出る虫です。さあそこでですよ、問題です。王様の衣、この王様誰か、イエスの血によって罪の贖いを受け清められた王様たちが、生まれ変わりをしたものが全部王様でしょ。王の王でしょ。イエス様のことです。最初の王様ってこの我々のことですが、着ることができるようになったものなんです。それをイエス様の赤い血で染めてくれた何か、髪の毛でしょ。髪の毛という衣を着ることができるようになったわけなんですよ。ところが救われるべき人々というもの、罪の贖いを受けてイエスの血で清められるべき人々はこの真実を知りませんでした。だからイエスをそしり下げすんだんです。これが詩篇の22でもって隠れている意味です。12節にいきますと、数多い大牛が私を取り囲み、馬車の強いものが私を囲いました。これ何なの、王室って何なのか。オスの牛というものは角でもって人を攻撃してまいります。もちろん時にはメスもいるけど、多くの前にオスがやったりします。それだけじゃない、雌牛や若い牛を自分の配下に置いて自分の思い通りに王子の行きたいところへ引っ張っていく力を持っている。どうしたらいいのか。群衆に剣や棒を持たしてイエスを捕まえさせようと動かしている人たち、誰か、王子でしょ。生徒の裁判をかけることもしないで群衆を先導してイエスを十字架につけるようにした人たち、王子です。誰か、祭司たち、立法学者、長老たちです。それが私を取り囲み、バシャンの強い者が私を囲いました。彼らは私に向かってその口を開いた、引き裂け吠えたける獅子のような。16節、犬どもが私を取り囲んだ。犬というのはですね、異邦人を呼ぶ時の呼び名です。ユダヤ人が蔑んで呼んだ呼び名がですね、異邦人に対して犬と呼んでいた。それが私を取り巻いた。誰か、イエス様を十字架につけたローマ兵たちでしょ。まあ他の部分はですね、分析はもうちょっと別の時間にいたしましょう。というのはあんまり時間がないからです。こういうふうにして詩篇の22というものをイエス様が引用しようとした。だけれども、ご存知の十字架にかけられていると、手と足だけでもって自分に退場させなければいけません。で、体がだんだん下に下がってくるに従って胸が詰まっちゃって息ができなくなる。だから足でもって引き上げて、そしてまた息をしなきゃいけない。だから喋ろうと思っても息が詰まっちゃって喋れない。だから喉乾いたと言ってですね、その後これで勝った、終わった、私の礼をあげますと言ってイエス様十字架で死んじゃってるんです。だからもうちょっと角度を変えて、十字架の上のこの4番目の言葉の意味をですね、もうちょっと調べてみましょう。どういうふうに角度を変えるのか、イエス・キリストは十字架でどういう死に方をしたのか、どういうふうに死んだのか、霊の上で死んだのか、肉体の上で死んだのか、十字架の死によって達成されたと言われている人類の罪の贖いはどういうふうになされたのかという話題に入りたいと思います。イエスは十字架でどういうふうにして死んだのか、霊で死んでるのか、肉体で死んでるのか、十字架で達成した人類の罪の贖いはどんなふうにしてなされたのかという話題にこれから入ってきたわけです。アダムが神様に対して罪を犯し、サタンの支配の下に入るようになってからは、アダムの子孫は誰であってもサタンの性格を持って生活するようになりました。神様の教えに従わない生活を送るようになりました。このために人間はこの世に生まれてきた時点から神様に対して罪を持ち、神様と親子の関係を持つことができないものとしての存在するようになったわけです。 そのために神の一人子イエス・キリストが私たちの身代わりとしての罪の支払いをしなければいけなくなりました。質問となるのは、イエスはどのようにして私たちのために罪の支払いをしてくれたのか。もう一度質問で祈りをしましょう。イエスが十字架で死ぬということでもって私たち人間の罪は全部贖われたものとなっているのか。もう一度祈りをします。アダムの時以来の罪というものに対する贖いはどのようにしてなされたのか。身代わりによって罪の支払いが済んでいれば、実際に罪を犯した本人はその罪の処罰を、処罰としての支払いはしないでよいことになっている。支払い済みになります。だけど考えたいことは、それだけでもって罪に対する処罰としての支払いをしたということだけでもって全てが罪を犯す前の関係に戻るかどうか。実は戻れないんです。二つのことが必要になります。そのうちの最初一つだけ説明いたしましょう。時間があったら二つ目に入ります。まずこれからいくつかですね、聖書を引用してどんなふうにしてその罪というものに対してイエス様が支払いをしてくれたのか、聖書から調べてみましょう。まず最初、ローマ人への手紙の8章を見ていただきましょう。ローマ人への手紙の8章の1節から読んでいきます。どんな風にして罪の支払いをしているのか。こういうわけで今はキリストイエスにある者が罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。肉によって無力となったため律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。気をつけてください。この3節です。肉において肉体でもってイエスの肉体でもって罪の処罰をしたという点です。まだいきますよ。同じこと言います。エペソの2章に行っていきましょう。つまりイエス様が十字架で死ぬことでもって罪の処罰をしています。エペソの2章の14節から言ってみましょう。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なんです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためだと言っている。肉において、十字架における肉体の苦しみと死とでもって敵意を取り除いた。罪の処罰をした。コロサイ書の一章に行きますと、コロサイ書の一章では21節から読んでいきますと、あなた方もかつては神を離れ心において敵となって悪い行いの中にあったのですが、今は神は御子の肉の体において、しかもその死によってあなた方をご自分と和解させてくださいました。それはあなた方を清く傷なく非難されるところのないものとして御前に立たせてくださるためでした。イエス様の肉体を通して、体の死を通して罪の処罰がなされたという。ペテロ第1の4章に行きましょう。1節読みましょう。ペテロ第1の手紙4章の1節読みましょう。このようにしてキリストは肉体において苦しみを受けられたのですから、あなた方も同じ心構えで自分自身を武装しなさい。肉体において苦しみを受けた人は罪との関わりを断ちました。脚注を見ていただきますと、肉体において死なれたのですからというふうに書いてある。だから、イエス様が罪 というものの贖いをするために一つやったのは肉体で罪の処罰を受けたということになるわけです。支払いをいたしました。二つ目は何なのかというのはすぐに戻ってきます。で、こういう話題に先に入る。じゃあ肉体で死んだとしたらば、これ死んだから罪の処罰を受けて支払いをしたんだとしたらば、じゃあこれは霊の上で死んでるのか、神様との関係は切れた状態になってるのか、それとも霊の上では死んでいないのか、神様と関係切れていないのか。死んでるんです。ペテロ第1の手紙の3章の18節を見てみましょう。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、これ肉でもって死んでるんでしょ、罪の処罰してるんでしょ、霊においては生かされて私たちを神の身元に導くためでした。まあ、脚注でこれ御霊って書いてあるけどもですね、これは大した訳、正しい訳ではありません。霊において生かされるためには死んでいなければいけないことです。さあここでですよ、先ほどの質問になります。以前の質問になる。イエス様が十字架の上で4番目に我が神我が神どうして私を見捨てたのかと言ったと書いてある。7番目では父よと呼んでいる。もしもイエスが霊の上で神様との関係が切れているから4番目の我が神という言葉を使ったんでした。たとえヘブル語であってもですよ、我が神という言葉を言ったんだとしたら、7番目で父と呼べる関係じゃないはずでしょ。しかもイエスの霊は死んでるんです。神様と関係が切れてるんです。じゃあ矛盾したように感じてしまう。じゃどう解釈したらいいのか。ここでですよ、聖書を解釈するときに考えなければいけない問題が出てくるんです。何かといったら、私たちの側から見たらば罪を犯すということで神様との関係が切れるということと霊の上で死ぬということは同じことを指しております。エペソの2章で証明しましょう。私たちの側から見たらば同じことになります。エペソの2章の1節から見ていきましょう。あなた方は自分の罪かと罪との中で死んでいたもの、つまり神様と関係が切れて、霊の上ではもう神様と関係が立っちゃってるもの、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って、これはサタンですに歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らです。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛の上に罪悪の中で死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、死んでいた神様と関係が離れて切れていた私たちをキリストでもって関係をまともなものにした。あなた方は救われたただ恵みによるのですと言って、キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。それは後に来る世においてその優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためです。あなた方は恵みの上に信仰によって救われたんです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。だから私たちが神様に対して持っている罪というものは現在と呼ばれているもの、そして神様との関係が切れてしまっているというものは私たちの方で先祖のアダムが神様からの救いの手を拒否して父と呼ぶの関係から神様と呼ばなければいけない関係に置いているんです。私たちが知っております。これで考えてみる。じゃあイエス・キリストは自分から罪を犯したから神様と関係切れたのか、霊の上で死んでるのか。ヘブルの4章ではこう教えております。私たちは自分たちの罪で神様と関係切れてるんですよ、先アダムの時代から。イエス様はどうなのか、ヘブルの4章の14節を見ていきましょう。それから15節いきます。さて私たちのために諸々の天を通られて偉大な大祭司である神の子イエスがおられるんですから、私たちの信仰の骨格を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司はつまりイエス・キリストは私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでした。イエス様は神様に対して全然罪を犯しておりません。 ピリピの2章に行ったらこう書いてある。フィリピの2章の6節から読んでいくとこう書いてあります。キリストは神の見姿であられる方なのに、神の在り方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しく死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはキリストイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめて、すべての口がイエスキリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられるためです。イエス様自身は十字架の死にまで従うよ、神様の天の父の指示に従っていました。コリント第2の5章の21節では何度言っているか、ここで答えが出てまいります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方になって神の義となるためです。神様が、天の父がイエスを罪と定めた。イエス様自身は全然罪を犯しておりません。つまり神様の方でイエスを罪と定めて、神様の方からイエスの関係を切っちゃった。イエス様から取ってみれば、イエス様の方から見たらば、十字架の前も十字架の上でも、十字架で死から蘇った後でも、宇宙の創造主は父なんです。これには変わりがありません。神様の方で罪の支払いをさせるために、神様との関係を切っちゃった。霊の上でイエス様を殺しました。だからイエス様は十字架の上で言って7番目で父よって呼んでいる。これ全然矛盾じゃない。けれども十字架の上では宇宙の創造主である神様の方でもってイエスの相手の関係を切っているんです。だからイエスは霊の上でも死を味わっております。この違いを考えてください。私たちの方から見たらば、神様に罪を犯すことで神様との関係を切れる。イエス様は罪を犯しているのに、神様が関係を切って罪に定めちゃった。ところがですよ、肉体を通してイエス様が罪に対する処罰を受けたからといって、それだけでもって神様に対する人類の罪はあたかも罪を犯さなかったと同じに取り扱ってもらえるか、神の義となれるかというと、そうではないんです。言い方を変えましょう。イエスの肉体を通して私たちの罪に対する処罰の支払いをしたというだけでは、私たちと神様との関係は元の状態には戻らないんです。もう一つ必要なものがあります。これが先ほど二つ必要なものがあって、一つを説明して、今度これが二番目です。何か今からまた聖書をですね、あっちこっち食ってきます。一番最初、エペソの一章を開けてみましょう。エペソの一章の五節から読んでいきましょう。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊か恵みによることです。二つ目、イエスの血で罪の許しを達成しております。一つは肉体で罪の処罰を受けた。二つ目はイエスの血で罪の許しを受けています。もうちょっと同じことをですね、証明していきましょう。ヘブルの9章を開けていきましょう。ヘブルの9章の11節から読んでいってみましょう。しかしキリストは既に成就して素晴らしい事柄の大祭司として来られ、手で作ったものでない、言い換えればこの作られたものとは違った、さらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギや子牛との血によってではなく、ご自分の血によってただ一度まことの聖樹に入り、永遠のあがなしを成し遂げられたのです。もし ヤギや大牛の血、また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉体を清いものとするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。イエスの血でもって罪の許しを得て永遠の贖いを達成しているという。もう一ついきますよ。ペテロ第一の手紙の一章に行きましょう。ペテロ第一の手紙の一章の18節から見ていきましょう。ご承知のようにあなた方が先祖から伝わって虚しい生き方から贖い出されたのは、つまりサタンの支配に入っているのは虚しい生き方です。銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストの尊い血によったのです。なんでか、ヘブルの9章22節では血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないと教えております。罪の処罰はイエスの肉体を通して行われました。これ分かっていただけると思う。じゃあどうして罪の許しが必要なのか、こういう具体例で説明をしたらばですね、分かっていただけると思う。例えばですよ、あなたのうちに強盗が入って、あなたを脅かした後でもって金を奪っていきました。強盗は後ほど捕まった。取った金は全部あなたのところに返ってきた。そして強盗は刑務所に8年間入って罪の処罰を受けました。実はこの強盗はですね、調べてみたらば、以前あなたの近所に住んでいたもので、その時にはあなたともお付き合いをしていた人でした。さあ、これを前提として話しましょう。さて、この強盗がですよ、8年間刑務所から、8年後になって刑務所から出てきた時に、罪の支払いをしまして、刑務所から出てきた時に、昔のようにあなたとお付き合いができるか。たとえ強盗が罪の処罰を受けたとは言っても、たとえ強盗が罪の悔い改めをしたとは言っても、たとえその強盗が新しい人生を歩き始めましたとは言っても、たとえその強盗がどれほどあなたと近所付き合いを望んでいるとは言っても、強盗とあなたとの関係は昔のように戻りません。昔のような関係に戻るためには、あなたがその強盗の罪を許してあげるということをしなきゃいけないわけです。でしょ？神様も同じです。イエス・キリストの肉体を通して、十字架の死というものを通して、人類の罪の処罰は終わりました。支払いは済ました。だけれども、それだけでもって人間、人類と神様との関係というものが昔の関係に戻るか、アダムと神様との関係に戻るか、戻りません。神様の方からの罪の許しが必要なんです。で、その罪の許しをするためには、神様の方ではイエスの血を必要といたしました。だから、アダムの子孫である人間と、宇宙の創造主である神様との関係というものを、神の義に戻すためには、まず最初にイエス・キリストが自分の肉体を通して罪の支払いをしなければいけなかったのです。この時の苦しみを、天の父自身も見ることができなかったから、12時から3時まで全地を暗くしている。その後でイエス・キリストが流した血でもって罪の許しが与えられて、人類が神様の前に罪のないものとして存在するようなことができる道が開かれているんです。勘違いしないでください。二つのものが必要なんです。どちらか一つだけでは十分ではないんです。さあ、ここでですね、先ほどの十字架で見ている4番目の言葉、もう一歩話を進めてみましょう。4番目の言葉はですね、エリエリレマサバクタニ、あるいはエロイエロイラマサバクタニという言葉でした。その言葉を言う前にイエス様が言ってどういう動きを取ったのか、マタイの福音書26章から話を持ってみましょう。マタイの26章の 26節から話をしていきましょう。これは最後の晩餐の時です。また彼らが食事をしている時、イエスはパンを取り祝福して後これを裂き弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。また杯を取り感謝を捧げて後こう言って彼らにお与えになった。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ただ言っておきます、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは私はもはやブドウの実で作ったものを飲むことはありません。そして賛美の歌を歌ってから皆オリーブ山へ出かけていった。その時イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私の上につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロはイエスに答えていった、たとえ全部のものがあなたの上につまずいても私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、今夜鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言います。ペテロは言った、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆そう言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネというところに来て彼らに言われた、私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさい。それからペテロとゼベダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼ら、つまりペテロとヨハネとヤコブとに言われた、私は悲しみのあまり死ぬほどです、ここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んで行ってひれ伏して祈って言われた、我が父よ、できますならこの杯を私から過ぎ去らせてください、しかし私の願うようにではなくあなたの御心でなさってください。これはマタイの14章でも同じなんですけど、もう一つ読んでから話していきましょう。ルカの22章を見ていきましょう。これも同じ出来事なんですけど、まずルカ伝のですね、22章の39節から読んでみましょう。それからイエスは出ていつものようにオリーブ山に行かれ、弟子たちもしたかった。いつもの場所に着いた時イエスは彼らに誘惑に陥らないように祈っていなさいと言われた。そしてご自分は弟子たちから石を投げて届くほどのところに離れてひざまずいてこう祈られた。ちょっと離れたところというこれ意味です。父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りなさってください。すると御使いが天からイエスに現れてイエスを力づけた。イエスは苦しみもだえていよいよ切に祈られた。汗が血の雫のように血に落ちた。イエスは祈り終わって立ち上がり弟子たちのところに来てみると彼らは悲しみの果てに眠り込んでしまっていた。さあここでですね、今一度マタイの26章から今度はマルコとルカと全部をですね引用してみましょう。マタイの26章で私が引用したいのはこの37節です。それからペテロとゼベダイの子二人と一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。悲しみもだえと、これマタイですよ。マルコに行きますと14章の33節でもって、そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く恐れもだえ始められた。今度はルカに行ってみましょう。ルカの22章では44節でもって、苦しみもだえいよいよ切に祈られた。さあここでですね、質問があるんです。どういう理由でイエスは悲しみ恐れ苦しんだのか、そしてこの杯を私から取り除けてくださいと祈ったのか。これからイエス様はいろんなところを通らなければいけませんでした。それを恐れてか、 十字架にかかる前の晩に受ける無知の痛さを考えて、イエス様が苦しみ、恐れ、もだえたのか、悲しんだのか。十字架の上でどれほどまでに肉体の苦しみを通らなければいけないのか知っていたから、深くもだえ、悲しんだのか、そして恐れたのか。最後のこのルカ伝の22章では43節で、すると御使いが、これは天使、これは単数形です、一人の御使いが天からイエスに現れて、イエスを力づけたと。ところがですよ、ここまでやってるのに十字架の上ではイエスに対して天の父からの助けがありませんでした。天使もイエスを力づけておりません。弟子たちはイエスを見捨てて逃げちゃった。イエスは十字架で一人ぼっちでした。けれども、そういう理由でイエスは御心ならばこの杯を私から取り抜けてくださいと祈ったのではないんです。深く恐れもだえ悲しんだのでもないんですよ。で、何なのか、聖書に書いてありません。私の意見として聞いていきましょう。イエスにとって一番苦しかったのは、こうして恐れ、悩み、もだえ、悲しんだ理由は、十字架の上で天の父の方から関係を断たれてしまわなければいけないということです。霊の上で天の父から離れなければいけないということです。それに対してイエスは、できることならその杯を私から取り去らせてください、だけれども私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいと祈っているんです。イエス様の方から神様に対して罪を犯して神様との関係を切ったんじゃないんですよ。天の父の方からイエス様との関係を切るといったものに対してイエス様が悲しみ、恐れ、苦しんでもらえたんです。だから詩編の22編のこの歌、このダビデの、これは勝利の歌です。だけれどもこの時のイエス様の気持ちを如実に表しているのもこれ事実です。で、詩編でイエス様が一体どういうことを引用しようでしたか。ダビデが何を言ってるか。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。どうしてダビデがこういう予言ができたのか。我が神、我が神、どうして私をと、どうして、二度でしょ。なんでこれが二度繰り返されているのか。皆さんも分かると思う。我が父なる神、我が聖霊なる神、自分がキリストの神ですから、どうして私を見捨てたのかとダビデが歌っています。三一体のうちの第二位におられるキリストの神が人の子イエスとして来てるから、ここに必要なわけです。残りの神両方がイエス様を見捨てちゃってる、関係を切りました。こういうところを通ってイエスキリストは人類の罪の贖いを完成しているんです。その後で初めて聖霊が使わされて、サタンとの戦いに勝利をし、地球の支配権をサタンから取り戻しているんです。それがコロサイ書の一章の13節から始まって、今大急ぎで聖書をですね、食っていきましょう。どんなふうにして勝利をしたのか、どこに書いてあるのか。一番最初、コロサイ書の一章の13節で書いてあります。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちを贖い、すなわち罪の許しを得ています。2章の13節からいきますと、あなた方は罪によって、また肉の割礼がなくて死んだものであったのに、神はそのようなあなた方をキリストと共に生かしてくださいました。 それは私たちのすべての罪を許し、いろんな定めのために私たちに不利な、いや私たちを責め立てている債務証書を無効にされたからです。神はこの証書を取り抜け、十字架に釘付けにされました。神はキリストにおいて、すべての支配と権威の武装を解除して晒し者とし、彼らを捕虜として凱旋の行列に加えられました。ヘブルの2章に行ってみましょう。ヘブルの2章では、14節でこう言いました。そこでコラは皆血と肉と思っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それは、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。ヨハネ第1の手紙の3章の8節で終わりの方でもって、神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためです。もう一ついきましょう。ピリピの2章を見ていただきました。ピリピの2章では6節から、キリストは神の見せ方であらゆる方なのに、神のあり方を捨てることはできないとは考えないで、自分を無にして使える者の姿を取り、人間と同じようになられたんです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われたんです。それゆえ神はキリストを高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになりました。それはイエスの名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもの、すべてが膝をかがめて、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して、父なる神が褒めたたえられたためです。じゃあどういう戦いをしてイエス・キリストはサタンとその手下どもに勝利をしたのか、聖書に書いてありません。だけれどもこれらの言葉から分かることは、イエス・キリストはサタンに圧勝いたしました。そしてサタンに勝利する権威と力と道と私たちキリストの体に授けているんです。イエス様の肉体を通して、イエスの流した血を通して、それから最後に聖霊様の助けでもって、これだけのことをしてくれたというのを私たち認識しなければいけないんですよ。こういうところを通ってまでして私たちをいつもサタンに勝利できるように動こうとイエス様がしてくれた、天の父がしてくれているんです。これだけはですね、しっかり認識をしていきましょう。これがイエスキリストの働きの一つになります。お祈りいたします。